皆さんこんにちは。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組で、世界中の皆様にハッピースマイルになってもらいたいなと願っております。進行佐藤智美です。どうぞよろしくお願いいたします。そして最強運を皆様にビシバシアドバイスしてくれるのは、ビジネスプロデューサーの大内和也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、ビジネスプロデューサーってあんまり聞き慣れない言葉なんですけど。
そうですよね、はい、最近出てきたような言葉でしょうね。
どういうものなんですか、ね、
いや、ビジネスをプロデュースする、いや作っていく
そのままじゃないです
か。ビジネスモデルを作ったり、あ、まあ、そういうことをする、はい、職業ですよね。
へ、はい、え、これが今流行りなんですね。
まあ、もともとはありますけどね
あ、かっこよく横文字に。
そう、なんかビジネスプロデューサーってかっこよさ、良さそうでしょ。
そうですね。
これがコンサルタントっていうとうさんくさいでしょ
いやいやいや、そんな世の中のコンサルタント敵に回しちゃいますよ、うん、それでもそうか、プロデューサーがいっぱい増えるかもしれませんね、はい、これからね、はい、じゃあそのプロデューサーの大内さん、たくさんのね最強運を私たちにねいろいろ教えてくれてるんですけど、最強運って本当にそんなにいっぱいあるものなんですね。
ありますね、
引き寄せるその方法がですよ、
たくさんある、
まあ、運はねたくさん転がってるかもしれないんですけど、はいはい、その運を拾うのって選ばれた人間だけかと思ったんです
よ、うん、いや全然違うあのコントロールできますよ。
コントロールもできるんですか、
うん、引き寄せの法則ってコントロールできちゃうの。
あら、
だから使える人と使えない人ではもう完全に差が出ます
そっか、うん、じゃ あの番組を聞いてる皆さんが、あ、こういうことなんだねって分かっても、うん、使えるか使えないか、
うん、ただ使うためにはやっぱり積み重ねが必要なんですよ。
あ、
ね、ちょっと教えたから使えるかって言ったら使えないの
そっか、あの英語が話せるようになるのと一緒ですね、うんうん、一回教えただけじゃダメですよね。
無理無理無理、
繰り返しですよね、じゃあ大内さんから聞いた最強運を引き寄せる方法はもう何度でも試してほしいですね。
はい、
ということで本日はなんと漁師から教わった最強運を引き寄せる方法についてアドバイスいただけるそうですが、はい、なぜ大内さんが漁師なんですか。
はい、これは漁師っていうのは私の父が漁師なんですよ。
あ、大内さんの
父親。
父親、
うん、
ご両親、
うん、
漁師で両親ってすごい似てるなと思ったんですけど、はい、漁師であるご両親、
まあ、ご両親っていうか父ね、
お父様
母親は関係ないですけど、
そうですね、でもお母様も支えてたからこそ、
うん、そうですね、
漁師として活躍することできたんでね、はい、あ、それでそのお父さんから教わった最強運を引き寄せる方法、奥深そうですね。
そうなんですよ。でそもそも、はい、なぜうちの父親っていう、まあうちの父親が最強運の持ち主だったんですね。
持ち主だった、
うん、
要は最初から持ってる人
が、何が持ってるかっていうと、昔はあのソナーとかレーダーとか発達してなかったんですよ、
うん、
だから魚を取るのはまさしく勘なんです。漁師の
すごい勘ですね、
うん、とか運なんですよ。
なるほど、
だから魚がたくさん取れる漁師っていうのは最強運を持ってるんですよ。
ああ、そういうことになりますね、
うん、
そっか、ここに魚がいるぞ、
うん、
って言って取れるのが漁師。
漁師なんです。
いつまで経っても竿に引っかかってこない、
はい、
これが素人。
そうですね
まあ漁師になれない、
うん、
そっか、じゃあ運を持っていたお父さんだから漁師になれたのかもしれないですね。
っていうか漁師の中でも一番だったんですよ、
一番ってすごいことですよ、うん、相当魚さん引き上げたんじゃないですか、
はい、常にあのうちの父親が行くところには魚がいたんですね。
なんかすごいですね、最強を引き寄せるというか魚を引き寄せる、
うん、
お父さん、
うん、
へえ、どのぐらいと言いますか、まあ、おかしいですけど普通に、まあ、困らない、普通あのほらお魚取れなかったから、今月はちょっと苦しいわとか、
まあ、そういう時もありますけども、うん、まあ、 大体そうですね、うん、そういった、魚を取りに行けば船の中では、うん、まあ一番とか、まあ、トップクラスですよね、はい、常に水揚げする量はね、
すごいですね。
ただ近年ね、近年はもう、そういった船のね精度とか、もうそれがもうほとんどそうなんですよね。だからみんな取れちゃうんですよ今、
うん、
魚って。
なんか魚のいるところとか今分かるって言いますよね、
う
ん
う
ん、
水温が全部もう見れちゃうんで、だいたい分かっちゃうんですよね。魚って水温で移動するんで。
じゃあ最強運を持っていたお父さんで持っていなくっても今の技術で同じように漁師活動ができるわけですね、はいはいはい、でも実際にそのお父様、はい、あのいろいろお話聞きたいんですけど、持っていたお父さん、でもそのお父さんから教わったことって何ですか、
はい、まずは、まあ、一番私が、感銘を受けた出来事っていうのは、はい、インターネットでカニを販売することになったんですね、
はい、
うん、まあ、その中で僕たちがこうカニをこうインターネットで販売するじゃないですか、そうするとお客様からお客様の声っていうメッセージが届くわけですよ、
はい、
ね、
はい、
でその中で、お客さんからですね、ね、いつも大変ですねと、ね、寒い中いつもありがとうございますと、家族がとても美味しく食べましたと、みんな喜んで食べてましたと、
はい、
ありがとうございますと、寒い中でもこれからも頑張ってください、こういうメッセージが来たわけですよ、
はい、
それを僕が父親に伝えたら、ね、そしたらもう小刻みに手が震えながら励みになるなって一言言ったの、
うん、
たったその一言、励みになるな、まさしく僕これだと思ったの、
はい、
この言葉で僕今この仕事をやってるんですよ。
へえ。
インターネットで、ね、生産者とか、はい、ね、要は末端の人たちがインターネットで直販する仕組みは僕をがやり続けてるっていうのはこの一言なんですよ。
励みになるなっていうお父さんの、うんうん、喜んでいる姿、そう、
はい、今まで生産者っていうのは末端じゃないですか、うん、
はい、
お客さんから美味しいよとかっていうことはないんですよ、市場に水揚げしてね、卸業者を通してスーパーあたりに並べて買ったところで、漁師まで美味しいねって来ないじゃないですか、来ないですよ。
そうですよね、うん、私たちも美味しいって言っても、うんうん、その美味しいを漁師の方に言って考えたことなかったです ね、
まあ、話があるとしたら、はい、この間身が入ってなかったよとか足が一本抜けてたよとかね、市場から言われたり卸業者から言われるぐらいですよ、うん、ね、それが美味しいよと、本当に家族みんなで喜んでねよって言われたのは初めてだったんですよ。
へえ、その言葉でお父さんはもっともっとモチベーションとか上がって、
うん、
ますます運のある漁師活動されてるんですね、うん、
まさしくこの言葉で僕はあこれだなと思ったの、仕事って、うん、お客さんの声を伝える、
はい、
うん、これがやっぱり一番大切だなと思ったの、末端に、
はい、
うん、作ってる人ね、
うん、
現場に伝える、ね、だからFacebook ページでも言ってますけども、現場のモチベーションアップは教育や研修ではない、
はい、
お客様の感謝の言葉であるっていうんですよ。
なるほど。教育や研修したってね、成果分かんないですからね。
うん、だからうちも基本的に社員は全員お客様と接する仕事、
はい、
だからきちっと仕事をするとお客さんからありがとうって言われるわけですよ、
うん、
もうこれが最大のモチベーションアップですよ、うん、僕がいくらありがとうって言ったところで、お客さんからのありがとうの100分の1ぐらいですよ。ありがとうの価値が、
ありがとうに価値がある、
うん、
確かに、うん、自分のもらって嬉しいありがとう、もしかしたらランキングあるかもしれませんけれども、うん、お客様から感謝されるっていうのは嬉しいですよね、
う
ん、
そう、
私なんかもよく現場に出るんで、現場で感謝の言葉とかもらうんですよ、でもすごい嬉しいんですけど、それってでも私じゃなくてもっと作ってくれた、この画面作ってくれた人とか原稿作ってくれた人とかね、 持っておくいたらクライアントさんとかにも伝えたいなと思うから、うん、あの感想とか反省文で出すんです、うんうんうん、レポートを、うん、
それ大切ですよ、うん、だから通常ですと、うん、なんていうクレームばっか伝えちゃうの、ね、じゃなくてクレームは自分で受ければいいんですよ、うんうんうん、伝えるのはそういった感謝の言葉、うん、よくねそういった、はい、あの生産者とか、はいね、下請けさんとか、はいね、これみんなクレームじゃないですか、
はい、
クレームは自分で受け止めればいいんですよ、伝えるのは感謝の言葉なんです、うん、
そうすると、うん、その嬉しい気持ちがちゃんとね嬉しい気持ちで伝わるじゃないですか、はい 末端からまた元の生産者まで、はい嬉しいの笑顔が生き返りますね、はい、
そうでこれがこれから大切なんですよ、みんなそのね感謝の言葉を伝えずにクレームばっかり言ってるじゃないですか、
はい、
業者に、はいね、じゃないのクレームは自分で自分のところで、ね、防ぐ、ね、自分が防波堤になるんですよクレームの、ね、して感謝の言葉だけ流してあげる、これ今逆だから逆なんですよ、
ねね、
感謝の言葉は自分で止めてクレームばっかり業者に言ってるじゃないですか、
あのそうそう辛い気持ちって ね、あんまり溜めたくないから、うん、いっちゃいますね、うん、
それは自分がもし相手に入ってビジネスをやるんであれば、それが仕事あなたの仕事なんですっていうことなんですよ、間に会える人ね、別に間に入る人が悪いわけじゃないんですよ、うんうんうん、いいんですよそういうのあってまさしく、ただ逆もやらないと、
逆もやらないと、
ね、クレームは自分で止める、
はい
ね、いいことは伝える、まあはい、そのクレームの質にもよりますよ、
ね、報告しないといけないこともありますからね、
うん、でもそれだって言い方ってあるわけですよ、うんね、そういうことを意識するっていうこと、
そうすると、うん、最強運が自然とやってくるんですね、
うん、
でもそういった感謝の言葉とかね、あのもらえるような仕事できたら本当嬉しいんですけれども、そういうところにやっぱサービスとか、
はい、
そういったことも付加価値としてついてくるじゃないですか、
ありますね、やっぱりこのサービスってね、うん、意外と間違っちゃうんですよね、
うん
うん、これね2つありますよ僕の中で、
2つ
ある、
どんなものが、
1つは、はい、サービスとはものではなく人の気持ちであるっていう、
ものではなく人の気持ち、
うん、気持ちなんですよ、よくサービスでなんかプレゼントしますとか、
はい、
あれじゃないですか、
はい、
ありますよね、
はい、
これもある出来事があったんですけど、僕があるレストランに行ったんですね、ランチを食べに行ったんです、
はい、
ランチを食べに行って、今日はパンはサービスですと、
はい、
ご自由にお取りくださいと、
はい、
言って、そういうのがサービスだったんですよ、で僕はパンを取ってきて、ね、じゃあいざ食べようとしたらバターがないわけですよ、
はい
ね、バターがないわけですよ、
はい
ね、して僕はバターもらえませんかって言ったんです、
ええ、
そしたらこれサービスですからって言うんですよ、
うん、サービス
のこのパンはサービスなんで、ね、バターはありませんって言うわけですよ
変な話ですね、
面白いでしょ、
うん、
面白いでしょ、うん、
パンはサービスです、
うん、
バターはサービスじゃありません、うん、はっきりしてるの、うん、
はっきりしてるでしょ、はい、それで僕じゃあバターくださいって言ったら1個100円ですって
言
われ
て、わお , 笑い話ですかそれ、
本当
本当に
しょうがないから2つ買いましたよ、
わあ逆にパン、うん、買ってもあんま買わないんじゃないですか、
だから、はい、それをサービスとしてその店ではやってたつもりなの、
うん、
でも逆にクレームになっちゃう、
そうですよね、
まあ、別に僕はクレームは言いませんけどただもう二度と行かないだけです
あとはでも言ってる人もいると思いますよ、
行かないですよ、
そうですよね、うん、
ね、
めんどくさいです
よね、それをサービスと、ただあるレストランはまた別なの、
もう一個、
するともう一個あるの、はい、そこはあの別にそんなパンとかサービスしてくれるわけじゃないんですけど、はい、ちゃんと名前を覚えててくれるの、
あら、
大石さん今日も来てくれてありがとうございます、
嬉しい、
もうこれだけで嬉しいよね、
嬉しいです、
うん、うん、
はい、
この時にこの言葉が僕浮かんだ、
あ、
サービスとはものではなく人の気持ちなんだよねっていう、どっち行きますかってことですよ、今後
I understand ですね、うん、あの名前言うのって結構ね、うん、あの会社に入ると研修とかで名前を覚えなさいってすごい言われるんですけど、名前呼ばれると親近感湧くんですよね、
うん、ね、そうだよね、
はい、
そんなパンなんかもらうよりもうそっちの方が全然嬉しいですよ、
より美味しくなるかもしれないですね、
うんうん、
サービスとはものではなく人の気持ちである、
はい、 してもう一つ、さっき言った二つの一つのもう一つね、
はい、
これはお客様は商品やサービスよりも問題解決を望んでいるっていうことなんですよ。
まあ、今ねサービスの話してましたけれども、そのサービスよりも問題解決、
ね、そうなんですよ。これが僕教わったのは、あの出張に来てて、
はい、
名刺がなくなっちゃったんですよ。
あら、
名刺なくなっちゃ
った。お仕事ですか、うんうん、困りますよ。
そうすると、
はい、
最近ですといろいろあるじゃないですか、そういうコンビニね、
あ、はいはい、
ありますよね、そういった、はい、
あの名刺10枚作りますとかありますね、うん、そうそうそう、
コンビニありますよね、
はい、
実名は出せませんけど、コンビニありますよね、
はい、
うん、あります。そこに僕名刺作りに行ったわけですよ、
はい、
ね、名刺くださいみたいな、
はい、
そう、名刺は明日になりますって言われた。
いや今欲しいんですよね、
うん、今欲しいの、明日になりますって。いや、そこに看板に書いてますよって、
はい、
30分でできますって、
はい、
そしたらそこの店員はそれは特注品ですと、それはプラス2000円とかですとかって言うわけ、うん、いや別に2000円かかってもいいから作ってほしいんですって、うん、
はい、
でもそういうやり取り、そのなんていうのかな、
うん、
あの僕が名刺がないっていうの分かってるじゃないですか、
はいはい、
ね、
はい、
それなのに、ね、明日になりますってこう
なるほど、ちょっとなんかよく考えると、
うん、
ね、
うん、して特注の場合は割増料金ですって、いやそれは割増料金ですから、まあ、やれないことはないですけどやりますかって、こういう言い方なんですよ。ですからその時に僕は人間まだまだできてないんで、
う
ん、ちょっとプチンときたわけですよね。
わかります、
うん、まだまだ僕修行足りないから。まだまだ修行足りないんですよ僕。
でもね、うん、悩んでて、うん、そういう時のためのコンビニでしょ。
そう、
そのためのコンビニが悩みに答えてこなかったら、うん、コンビニの意味ない、便利じゃないじゃないですか、うんうんうん、
だから僕は、
ええ、
じゃあいいですと、
ええ、
他のところへ行きますと言って他のところ行ったの、
はい、
でそこの他のところは、
ええ、
ちゃんとそれを説明してくれたの。特注品ですと、
ええ、
プラス2000円かかりますと、
はい、
でさらに30分ぐらいかかりますけどコピーでもいいですかって言うんですよ。厚紙にコピーしてそれをちゃんと切りますと、
はい、
着るのはサービスであげますと。
わお、
20枚あれば間に合いますかと。100枚なんかいらないわけですよ。
そうですよね、1日だけですから ね。
20枚で間に合うわけですよ、
うん、
そうすると20枚でいいですってなるわけじゃないですか。
優しいというか、うん、こっちのこと分かってくれてるんです
よ。これなんですよビジネスって。
へー、すごい、ね、うん、分かります分かります。
マニュアル通りやる必要なんかないんですよ。
あ、そっか。マニュアル、最初のね、お店の方はマニュアル通り、ね、うん、通りなの、うん、やってくれたんだから、うんうん、間違ってはないのかもしれないんですけど、
うん、
お客様としては後者の店ですね。
そう、そうすると20枚だけコピーでいいんですよ、うん、僕は厚紙にコピーしてもらってそれを切ってもらえば、一応名刺、代替の名刺に全然なりますよ、今のコピー機すごい精度いいんで、
はい、
めちゃくちゃ綺麗ですよ、コピーしたって印刷したって変わりませんよ、
はい、
うん、
しかもお値段も安くなりますよね、
うん、それほど変わんないですよ。
うーん、
だこれがまさしくお客様は商品やサービスよりも問題解決を望んでいるって私に教えてくれた出来事なんですよ。
そのある某コンビニのお姉さんが教えてくれたこと
なんですね。そうなんですよね。
ちょっとこれも、うん、あの分かっといた方がいいですね、うん、お客様、まあ、接客業をされている皆さん、
はい
はい、商品サービスも大切です、
ええ、
だけど問題解決、それをまず考えてあげていただきたいですね。
そうですね、
うん、この番組もそうですもんね、
はい、そうですね、
悩める皆さんにね、
はい、
お答えしてますからね、
はい
はい、でもう一個、
はい、
あのいつもね大内さんはどんなお客様に対しても一生懸命で答えるじゃないですか、
はいはい
はいはい、これも皆さんに伝えたいことですよね。
そうですね、これは、今のお客様に全力を尽くすっていうことなんですよ、
はい、
これもあるレストラン、これもレストラン3つ、あ、さっきの最初の話と、ね、3番目のこれレストラン、もう しょっちゅう僕あの外食なんでもういろいろ教えないんですよ。
あら、
レストラン行くと、
あ、もしかしたらあのそういう経験のためにレストランに行かれ
る
んです
か。いやいや違います。あのどうしても出張が多いんで、やっぱ外食になるわけですよ。そうやっぱりレストランに行くと、
はい、
本当にねいろいろこう経験する教えられるんですよね。
うん、人の振り見て、うん、我が振り通すみたいなね。どんなことがあったんでしょうか。うん、
これはある レストランなんですけど、私と、はい、まあ、同じぐらいの年代の、男2人で行ったんですね、
はい、
これ夕食ですね、夕食を食べに行ったんですけども、
はい、
通されたのが、まあ、そんなに混んでなかったんですけど、カップルシート、
はい、
カップルシートに通されたんですよ、2人並びのカップルシート。
でもあれ男性2人で、
2人で、
え、大石さんってそういう関係なんですか。
いやいやそれで、はい、いやこれカップルシートですよねと、
はい、
そっち空いてますよねと、
はい、
そっちダメなんですかと、
はい、
4人掛けなんですけどね、
はいはい、
うん、まあ、まあ贅沢かもしれないですけど、ね、4人掛けなんですけど、そっちでいいじゃないですかって言ったら、
空いてるん
だろう、うんうん、いやこちら 4名のお客様用ですって言うんですよ、うん、でも今着てないよねと、
うん、
今着てないじゃないですかと。
そうですよね、
して別に着たら僕たち溶けますからと、その時カップルシートに僕ら移動しますから、
はい、
ちょっとだけそちらに座らせていいですかって言ったら座らせてくれたね、うん、つまり今のお客さんに全力尽くしてないんですよね。今度来るお客様のために確保してるんですよ、はい、来るか来ないか分かんない、
来ないか分かんない、そんなお客様のために、
うんうんうん、ね、だからこの時思ったの、ね、うん、今のお客さんにやっぱり全力を尽くさないとダメだよねって、
はい、
目の前にいる人に。
そうですね、
うん、
でもそれだけで私 そのお店も行きたくなくなりますね。
ね、行ってないよ。
あら、どんどんどんどんなんか大内さんが足が遠のくレストラン増えてきますよ。
だんだん行ってない。ただその時教えてもらったの。
うんうんうん、
なるほどな。だから常にこうお会いしてる人に常に全力を尽くさないとダメなんですよ。
うーん、
次の予定がどうであろうがね。
あろうがね、
うん、
まあ、そういうマニュアルであろうが、
そう、
もしかしたらそう言われたのかもしれないけど、うん、そこはやっぱり臨機応変に返してあげないと、お客様遠のいて、
はい、
運も遠のきますよ。
そう
ということなんですね、
はい、
これなんか某タレントさんもなんか海外でフランスでそういう目にあったって上がってましたね。
なってたね、
あの入り口付近の、ね、テラスの入り口付近に来たいのに、奥に通されてって、世界共通で、あることなんですね。
そうですね、
うん、今接客をされている方、
うん、
ぜひ今目の前にいるお客様に全力を尽くしてください。
そうなんですよ。それでお客さん来てね、僕らね、移動してくださいって言われたら喜んで移動しますよ。
そうですよね、
今のお客さんなんか、
うんうん
うん、それはそうですよ、うん、
でも私もこの間ソファー席があるっていう喫茶店に入ったんですね、うん、でソファー席座るのが目的で行ってるのに、いっぱいなんでって言われて硬い椅子の席に通されて、空いたらお願いしますって言っても全然声がないんで、空きましたかって3回ぐらい聞いて、でやっと4回目ぐらいに空きましたよ、
あ、
教えてくれないんですよね、
うんうんうん、
まあ聞きに行く自分も恥ずかしいんですけど自分も全力を尽くしてレストランに掛け合ってもいいもんなんですかね。
まあ、それはやっぱりあれですよ、うん、TPO に合わせながらね、うん、
はい、それは運を引き寄せる引き寄せない関係なくていいですか、
うん、
よかった、安心しました、
うん、まあ一歩引くっていうのも必要だよ。あんまりそういうのは強く言っちゃダメ。僕らも別に強く言ってるわけじゃないですか。
あ、そうか。
もしよかったあくまでもね、よかったらそちらで座っていいですかっていうスタンスですから。いや、ダメだったらカップルシートで座りますみたいな男2人で、50の男が。
まあでもそれ想像するのも面白いんですけど、なんか見えたんですかね、カップルに。
いや、見えないですよ。
本当？
見えるわけないじゃないですか。
だって大石さん結構可愛らしいし。
いや、絶対ない。
じゃ あの私と行くときはぜひカップルシートで。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回ね、お父様である漁師から教わった最強運を引き寄せる方法から始まって、大内さんのちょっとユニークな経験談からね、最強運を引き寄せられるであろう経験、皆様にご伝授させていただきました。ぜひ今回接客をねされていらっしゃるという方は、今回の大内さんのお話を聞いて、問題解決を望んでいる迷えるお客様をたくさん笑顔にして差し上げてください。そして大内さんはこれからもたくさんのリスナーの皆さん笑顔にしてあげてくださいね。
はい、
はい、ということで来週もよろしくお願いいたします。